どうもこんにちは、アプリです。
ゆずきです。
よしです。
はい、今回ですね、ロス門下生のよしさんにお越しいただいております。で、またね、彼女ができましたよということでね、いろいろ根掘り葉掘りインタビューしていきたいと思っているんですけども、
はい。
よしさんもね、いろいろありましたよね。
いろいろありましたね。
多分今日もね、結構面白い話がいっぱい聞けるんじゃないかなと思ってるんですけども、どっから聞こうかな。まあ、まずあれですね、いつも聞いてるのは、なんでロスに入ろうと思ったか、そのきっかけとか、まあ、ロス入る前どんな感じだったのかみたいなところちょっとお聞かせ願えますか。
はい、私は、ずっとですね、恋愛に関してはあまりうまく、言ってうまくできなくて、結構昔から、好きな人に告白できなかったりとか、
はい、
紹介された人と、何回か会ったけど、いい関係になれず、そのまま終わってしまったりとかっていうところが結構長く続いてて、
はいはい、
で一昨年ですかね、一昨年にマッチングアプリ本格的に頑張ろうと思って結構たくさん会ったりしてたんですけど、
うん、
でその中でいいなって思う人に、会うことが付き合うことができて、
うん、
ただ結構私その時結構調子乗ってた部分がちょっとあって、
おほほほ、
恋愛初心者なのに結構意外といけるんじゃないかって思ってたところがあって、
はいはい、
彼女できたんですけど、まだマッチングアプリを継続してたんですね。で、でもう一人そのよりいいなと思った人が、とも付き合うことができて、
うん、
でその一人目の彼女とはお別れをして、そのもう一人できた彼女の方とお付き合いをしてたんですけども、
うん、
付き合って4ヶ月ほど経ったとある日に、
うん、
実は二股で、彼女がですね、二股で同時進行で不倫をしてたっていうのが発覚しまして、
おお、
で今から考えればすぐに別れればよかったんですけど、
うん、
結構彼女のことが好きだったというか執着してまして、なかなか別れられずにいてずるずる行ってったところで、ロスの募集を見て、
うん、
これは前に進むいいきっかけかなと思って入りました、
うん、なるほど。
ロスのその案内文だったりとか、僕のそのね案内を見て、どの辺を見てその僕にこれは役に立つかもしれないっていうふうに思ったんですか？そう
だよね。何が決め手になったんですかね。
そうですね、やっぱりメンタリストのゆずきさんっていう方がいるっていうところで、結構自分の今までのいろんな、うん、経験だったり、トラウマではないですけど、そういったいろんなその自分のネガティブな部分とかも、
うんうん、
変えられるんじゃないかなってちょっと思いましたね。
なるほど。
ああ、なるほど。
で入っていただいて、そういう彼女の、はい、そんな大変な目に遭っててみたいなご相談とかもいただいたわけですけど、
はい、
入ってのっけからなぜかゆずきが大変やったねとか言って優しい声を全然かけるわけではなく、いきなりボコボコになる。
ちなみにどんな話でしたっけ、その時って。
う
ん、
そもそも二股してたのはお前だろみたいな感じで。
間違いない、間違いないです。でも僕も今のインタビューで最初ね、その今の一連の流れ聞いた時に、なんか、でも自分の方が先に浮気してるよなと思ったんですよね。
うん、いやでも相談の内容はそんなこともあったけど、うん、今の彼女のことで悩んでますって思った部分はその相談だったんですよね。今の、はい、せっかく付き合ってる彼女がどうも他の人とも付き合ってたみたいで、
はいはい、
それってどうでした、それって書いてたから、うん、普通はひどい女だよねっていうのにのっけからお前もやんけみたいなことを言われ
て、そこまでストレートに言ってないですけどね、さすがにお前もやんけとは言ってないですけど、
なんかそういうことを言われてるんだなっていうふうに感じました。
そうそう、ね、は
い、
まあね、うん、
それでもえって思いませんでした、もっと。
あ、そうですね、ぶっちゃけるとこれだけのその文章からそういうことをを言われるのはちょっとびっくりっていうか意外でしたね。
結構ね、ゆずきさん自己紹介の文章とかも相当見てますから ね、
うん、見てる
ね。こうやって言うとちょっとみんな怖くなって自己紹介してくれんくなるかもしれんか、あんま言わん方がいいんでしょうけど、うんうん、
似てます。だから最初に恋愛の質問してくる人の答えをするときに自己紹介ちゃんと遡って見て答えてるんですよ。
ですよね。
うんうん。でもそんなね、でその後結構さ自分を掘り下げるっていうか、いやいやそういう自分もこんなことやってんじゃんみたいなやり取りを結構続けたと思うんですけど、はい、そこで打ち止めされてやめる人も中にはいる。まあ今のところそこでやめるっていうのはないけれども、
ね、まあ1割ぐらいかな、ね、1割か 5% ぐらいだと思うんですけど、うん、そもそもそういうやり取りになること自体がそもそも珍しいですからね、うん、いくらボコボコにするゆずきさんとはいえ、ね、全員にやってるわけじゃないですから。
そこで心折れなかったのはどうせですか。
やっぱり多分心のどこかでは、うん、もうこの彼女とはうまくやっていけないなっていうのがどこかしらであって、
うん
で、 やっぱでもそう言われたことで、まあ、ちょっと自分のことを考えるようになって、
うん、
確かに自分も結構その自分のことを棚に上げてその他人のことを言ったりとかそういった思考が実は自分の中に結構あるかなっていうことにまあ気づいて、
うん、
やっぱりそのゆずきさんに言ってることは自分にとってプラスになるなと思ったのがやっぱりやめなかったというかそこで頑張ろうと思ったきっかけですね。
あ、で結果的にその女性とは、別れたんですかね。
そうですね、もうロス入って、まあ、その時にはもうちょっと距離を置き始めた時だったんですけど、
うんうんうん、
その後電話をして正式に別れようっていうことで話をつけました。
その後すごい喪失感とかなかったんですか。せっかくあんな可愛い子と付き合えたのにとかなかったんですか。
でも、 もうその不倫が発覚してからそのロス入るまで4ヶ月くらいあったんですけど、
うんうん、
その間でその自分としてはまあ彼女とまあ向き合ったつもりですけど彼女的には多分自分のことをあんまり大事だと思ってないっていうことに、うんうん、その4ヶ月間通してまあ、ちょっと4ヶ月間時間かかったんですけど、まあ、やっと気づくことができたのでもう完全に吹っ切れたっていうような感じで、
うんうん、
あまりその喪失感とかもその時にはもうなかったですね、う
ん、なるほど。ヨシさんは、まあ、そうやっていろいろこう彼女と向き合おうとして、まあねはい、全然その自分のことを大事に思ってないなって気づかれたということなんですけど、
はい、
彼女のどういう態度とか発言を見てそう思ったんですか。
まずですね、初めてその、発覚した後に、まあ、2人で話をしたんですけど、
相手が不倫してること
ですね、うんうん、そうです。どういった経緯があったとか、なんかそういったことをいろいろ聞いてたんですけど、
うん、
まず面と向かっての謝罪がなかった。
あ、言ってましたね、それね。そういえば、
ないな、
言ってた、
はい、
覚えてます。そのオンラインサロンでそういう書き込みしてた記憶あります、
うんうんうん、
そうですね、
うん、
で、まあ、その相手の不倫相手の方はその彼女の会社の上司なんですけど、
うんう
ん、それをされてもまだなんかその上司の下でいることに対してあんまり違和感を感じてないとか、
うんうん、
まあそうですね、私の会社にもなんかそういった手紙を送ってきたりとかってこともあったりして、
いろいろ事件がありましたね。
不倫してるくせにその男の人ってそんな嫌がらせしてきたんですか。普通の彼氏に。
そうですね、
頭おかしいですよね。そんな訴えられるじゃないですかね。
自分の方がね
、うん、まあでもあんまり関わらない方がいいかなっていう感じですね、うんうん、
なるほどね、うん、
なるほど。
じゃあそのすごい大変なお別れをした後どういう心境の変化がありましたか。
そうですね、もう一つの、自分の中で、まあ、区切りをつけて、まあ、一つの、まあ、いい経験にはなったっていうのは確かなので、
うんうん、
その経験を持った、まあ、新しい自分としてもう一回一からスタートしようっていう心境になりました、
うん
うん、
なるほど。どういうところを変えて恋愛しようって思い始めましたか。なんかそっから結構ね相手に対する、はい、なんだろう、態度というかこう女性に対する考え方とか結構変わったと思うんですけど。
そうですね、結構私も自分で振り返ると昔は結構面食いだっ ったなと思います。
うんうん、
可愛い人が、まあ、いいというか、
うん、
そういった、思い込みもありましたし、
うんうん、
あとは例えばやっぱりあの相手の人、例えば大学、いい大学出てるとか、お家柄がしっかりしてた方がいいとか、
うん
う
ん、
そういった固定観念もあったんですけど、
うん、
まあ実はその前の付き合ってたその不倫してたっていうその人も、まあ、結構いい大学で割と家もしっかりしてたんですけど、
うんうん
うん、でまあ今まで持ってた固定観念を一回外して、とにかくその会える人はとにかく会って、その女性自身を見ようっていう風に少し考え方は変わったかなと思います。
なるほどなるほど、
なるほど。
でそういう風に考え方変えていろんな女性とデートしてみた結果、どんな風に変化が起こりましたか？
そうですね、結構意外と今まであまり会ったことのないタイプの人でも実際に会って話してみたら、うん、あすごいいい人だなっていうふうに思うことが増えました。
うんうんうんうん、なるほど、うん、じゃあマッチングアプリのマッチングの感じとかデートの、なんやろ、デートのチャンスとかすごい増えていったんでしょうか？
そうですね、あのロスに入ってそのマッチングアプリのプロフィールの書き方だったりとか、
うんうん、
その写真とか、
うんうん、
そういったところも、まあ、見直しつつ、あと恋の小出しっていうのをロスでは非常に強く、
そうですよね、
教えていて、
うんうん、
でマッチングしてからのそのメッセージのやり取りをしてる時にその恋の小出しを
意識して、ま
あ、そうですね、初めは結構手探りな感じだったんですよ。やってるうちになんとなく、うん、あこういうこと言えばいい反応返ってくるんだなっていう、ある程度その自分の中でこうすればデートに誘えるっていう形がある程度出来上がってきたかなと思います。
うん、素晴らしい
素晴らしい。だってね、もともと恋愛初心者っておっしゃってましたけど、うん、恋愛初心者がですよ、うんね、まあ、こんな言い方するだいですけど、ね、元カノに不倫されるような恋愛初心者がですよ、
うんうん、
こうすればデートに誘えちゃうぜっていうそのパターンがもう分かってしまったっていうことですから、うんうん、まあ、これは目覚ましい成長ですよね。
マッチング率もすごい上がってて、パッパパッパいっぱいデートしてましたしね。
うん、
そんな中 で、ね、まあ素敵な彼女ができたわけですけど、その彼女との、はい、まあ、例えば会うまでの会話が他の人と違ったとか、会ってどうだったとか、その辺教えていただけますか？
そうですね、今の彼女とはマッチングの時、彼女のプロフィールにはあんまり写真も載ってなくて、プロフィールの紹介文も結構短くて、
うん、
はい、あんまりプロフィールから分かる情報ってあんまりなかったんですけど、共通の趣味が一つありまして、
うんうん、
登山が趣味っていうのが共通点だったんです。で、まあ同じ登山が趣味っていうことで気になったのでいいねしましたみたいな感じで会話を始めて、
うん
うん、まあ、ちょっと山の話をしつつ、うん、でよくゆうじきさんおっしゃってるそのなんでアプリ始めたんですかっていうのを聞いて、
うん
うん、そこから少し恋愛話をした後に、
うん、
もっと話したいなと思ったんで今度ご飯行きませんかっていうふうに誘って、うんうん、初めてのデートはイタリアンを食べに行ったんですけど、
おしゃれな、うん、
で、まあ、会うまでは正直あまりどんな人かもあんまり分かんないんで、
ね、
あんまり
写真もないしね。
そうですね、まあ、ただやり取りの感じからするとなんとなく、
うん、
優しそうな感じは印象はあったんで、
うんうん、
で実際会った時に、まあ、パッと見た感じ、あすごい上品そうで、
うん、
なんか第一印象は非常に良かったんですよ、
うんうん
うん、
で向こうも多分そんな感じで、1回目のデートからすごくいわゆるラブモードな感じだったんですね、うん、結構例えばその女性結構よく初めからニコニコっていうか笑ってたりしたんですけど、うんうん、でもう自分も結構自然な感じでその恋の小出しして、
うんうん、
めっちゃ笑い方かわいらしいですねって言ったりとか、
うん、おーほんでほんで、
で、まあ、向こうも結構その自分のことを ちょっと褒めてくれたりとか、結構もう初めからすごいいい雰囲気だったんですね、
うん
うん、でお店も結構もう初めて予約して行ったお店だったんですけど、結構その酒蔵を改修したおしゃれなイタリアンだったんですけど、結構お店の雰囲気も手伝って、
うんうん、
もう1回目からそうですね、恋愛の話も結構しましたし、登山の話もしたりして、でもすぐにもう次の予定も決めて、
うんうん、
っていう感じで1回目はデートを終えました。
お、うん、で2回目のデート、
2回目はその1週間後だったんですけど、
うんうん、
まあ、今度カフェ行こうってことで、
うんうん、
カフェに行って、もう結構2回目どんな話したかってあまり覚えてないんです、うんうん、結構でもたわいのないっていうか、その結構なんか中身のないような会話だったような気もするんですけど、
うん
うん、
結構なんかそのちょっかいを出すわけじゃないんですけど、なんかそのちょっとした言葉のイチャイチャみたいな感じですかね、
うんうんうん、はいはい、まあからかったりいじったりなんか、まあ、うんうん、じゃれあったりが近いかな、
そうですね、そんな感じの、うん、そういう雰囲気で、
うん、
で3回目はもう場所としても結構いいなと思ってたんで、まあ、次は告白かなと思って、
おうお
う
お
う、まあ、イルミネーションを見に行こうっていう、行きたくないって提案をして、
うんうん、
まあ、向こうも行きたいって言ってたんで、
うん、
まあ、イルミネーションのちょっと一緒に調べたりして、で、2回目は、まあ、そのままバイバイしたって感じですね、
うんうん、で
なるほど、
イルミネーション見に行って
で、3回目はちょっとデート開くんですけど、
うんうん、
まあ、毎週、電話は毎週電話
してて、もうすっかりもうほぼ彼氏彼女に近い感じだから、ね、
完全にラブモードに入っていってますよね、うんうん、ちなみに期間で言うとどれくらい空いたんですか。
4週間
空きました。
まあ、私がちょっと年末年始帰省をしてたっていうのもあって、う
ん
う
ん、なるほどなるほど、
結構もうコロナの難しい時期だったわけよね、はい、ってことは
それもありますね、
うんうん、
で、あとちょっと雪降ったりとかそういったトラブルも、うんうん、
ありましたね、
あって、うんうん、で4週間いたんですけど、
うん、
まあ、ただずっと電話とかしてたんであんまりその久しぶりな感じもなく、
うんうん、
で3回目のデートは、ランチを しまして、
うん、
で水族館に行って、まあ、魚を見て、
うん、
で以前その一緒に料理したいねっていうやり取りをしてたことがあって、
うんうん、
一緒に夜は鍋を作って食べたんですよ、
うんうん、
で、まあ、結構そのいい雰囲気になって、
で、うん、で鍋作って食べたってどっちかの家でってこと？お店ってこと？
ちょっと私が個人的に入ってるサークルがあるんですけど、
あ、はいはいはいはい、
そこのスペース、まあ、自由に使っていいっていうところがあって、そこのスペースを、まあ、誰も他に誰もいないんで、
いいですよね、まあ、そういうデート、うん、
そうですね、一緒に買い出しをして、
うん、
具材何いるとか、
うん、そういったすごいすごい、うんうん、
もうほぼおうちデートっすよね、それってね、
で一緒に、まあ、鍋して、結構僕も包丁使って野菜切ったりとか、
うん、
でなんか意外と手慣れてるねとか言ってくれたりとか、
うん、
で、まあ、向こうも結構料理得意な感じだったんで、
うん、
一緒に鍋はすごく美味しくできました、
うん、
で、まあ、その後イルミネーション、まあ、見に行ったんですけど、
うん、
結構私のリサーチが甘くて、
うん、
一応そのネットでは調べたんですけど、ネットの写真で見るよりずっとしょぼかったんですよ、
うんうんうん、
ああ、まああるあるっすけどね、それね、うん、
でしかも雪が結構降ってってたんで、
はいはい、
そのイルミネーション行く場所行くまでにその駐車場から少し歩くんですけど、
うんうん、
そこで雪が積もってるところがあって、
うんうん、
でそこを越えないといけないんですけど、まあ、ちょっとどうするとは聞いて、 せっかく来たし行こうって話になったんですけど、
うんうん、
結構そこ歩いてる間にあの靴の中に雪が入ってきて、
うんうんうん、
結構2人ともあの冷たい足あの冷たい思いをしたんですけど、
うん、
あでもあのそれでも結構彼女は割とはしゃいでて、
うん、
で、まあ、イルミネーション自体はあの結構しかも外も寒かったし結構見てたら雪もちょっと降ってきたんで、
うんうん
うん、
正直あんまりそこではあのもともとの予定ではそこで告白する予定だったんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっとこれはあのそういう雰囲気じゃないと思って一旦ちょっと、ね、うん、これはまたあの帰り際に言うのが良さそうだなってちょっと思って、
うんうんうん、
まあ、そのまま寒かったねとか言いながらまた車に戻って、
うん、
でその集合場所に、まあ、戻って最後にその分かりるようにちょっといいって言って、
うんうん、
あの告白をして、で無事お付き合いすることができました。
あで途中で私すごい結構覚えてるんですけど、
はい、
この人一番最初にマッチした時にこの人どんな人か全然分かんないけど趣味が一緒で行ってみようかと思うんですけどみたいな相談確か受けた覚えがあって、
はい、
趣味が一緒っていうのは結構いいですよみたいなことを言ってたんですよね、
はい、
でその時他にもマッチしてらっしゃった方がいて、
はい、
ほんですごい印象残ってるのがあのこの彼女とすごいいい感じで告白したいなとか思ってるんやけど自分の勘違いじゃないですかねって会話をロスで質問に載せてくれた時にもうめっちゃ2人がラブラブだったんですよね、はい、アプリさんであれ見てアプリさんが皆のものこれがラブモードというものじゃって言ってたよね。
あそっかあれがヨシさんか
あれか
あれ、そうそう、いやすごいね、だからあれまだ付き合う前ですよね、だからやり取りとしてはそうそう、
で、そうです
ね、うん、で付き合う前の、まあ、マッチングアプリだとかあの LINE でのメッセージのやり取りだったんですけど、うんうん、まあ、とてもうまくもう恋人っぽい雰囲気にね、
うんうん、
持っていってたので、うん、もうこれだよみんなっつって、うん、これをお前らもやるんだっつって、
うん、
あのまあ、共有したんですけど、
なんか何がすごいってヨシさんはすごい力のが抜けてる感じがした。その何か前の何ていうか幸せじゃない恋愛してた時は力が入ってる感じがした。なんでか彼女からどう思われるかが自分の評価って感じだったけど、
はいはいはい、
あの時は単純に彼女と自分の会話をお互いがじゃれ合って楽しんでる感じだった。
あ確かにね、
うん、だって相手のだってすごい褒めてる時もさ、もうそんなに褒めてくれちゃって、じゃあ私も褒め返しちゃいますみたいな感じやったよ、なんかさじゃあしちゃがってって感じだったなんかだからすごいなんかなんて言ったらヨシさんの違ういいとこが出てきたじゃないけど、自信がついたじゃないけど、
確かにね、
うんうん、と思いましたよね、うん、だからこういや、じゃあその彼女ができるにあたってどんな心境の変化がありましたか、もしくは何が一番彼女ができるにあたってロスのコンテンツで役に立ちました。
ロスのコンテンツで一番役に立ったのはもうあのくどいかもしれないんですけど、やっぱ恋の子出しですね、
うん、みんなが言う、
まあ、ほぼ全てみんなですね
恋の子出しが役に立ったっていうのはもうちょっと掘り下げるとどういうところですかね。
あ確かにいいですねその質問ね。
そうですね、やっぱりその人のいいところを、まあ、積極的に見るっていう、
うんうん、
ところですかね。その、まあ、何でもないことでもまあ、褒められると相手ってやっぱり喜んだりとか、そういったところが大事なのかなっていうふうに思いました、う
ん
う
ん、なるほど。でもあの単に全員に可愛いねとかって言う、はい、って言うんじゃないと思うんですよね、あの盛り上がりって、
はい、
あのどういうところからなんて言ったらいいのかな、女の子をとりあえず褒めときゃいいじゃなくって、あの相手のいいところを見て個別化して褒めるっていうのはどういうところでコツをつかんだ感じですか。
そうですね、やっぱりたくさん女性と、まあ、4ヶ月で多分30人ぐらいはあったんですけど、
う
ん
う
ん、
4ヶ月で30人ですか。
モテモテ。
え実際に会ったのが、
会ったの30人ぐらい。
すごい、
そんなに会ったんですか、すごいですね、
うん、1月10人ぐらいじゃないですか、ほんで
ね、
そうですね、でその中で、結構外すことも多くて、
うん、
その、
うん、
恋の子出しをしても結構その、 いい雰囲気にならなかったりとか、
うんうんうん、
むしろなんかその褒めればいいだろうみたいな感じで思ってるでしょみたいなことも言われたことあったんですけど、
それはよっぽど下手な褒め方をしたか相手がひねくれてるかどっちかですね、
うんうん、相手がひねくれてるんじゃないですかね、うん、
っていうこともあって、
うん、
でやっぱりそのまあでもそうですね、それで上手くなったっていうのもあると思うんですけど、
あなるほど、ペースを理解してきたわけだね相手によってね。
そうですね、ただやっぱり一番、うん、思ったのはやっぱ相性も結構あるのかなっていう、
う
ん、
あそうそうそうそうよ、
その今の彼女にはなんかその恋の小出しをやろうって思ってやってるっていうより、うんうん、なんか自然にその、うん、普通にな例えば笑顔が可愛いなって思ったから、
うん
うん、それが自然と出てくるような感じの声の小出しが多かったんですよ
ね。これがさっき言ってたゆずきさんの肩の力が抜けてるってやつですね。
そうそう
そう、うん、ということだなって今思いました、う
ん、なんか全然女の子をつかめてやれみたいな感じがしなかったの、あの会話を見たとき。
なるほどね、
だから、まあ、恋の小出しをしてこの子を褒めて恋愛うまくやろうみたいな感じじゃなくて、うん、
じゃないですよね今の話だと、
うんうん、本当に楽しんでやってる感じ、
うん
うん、
そうですね楽しかったです
でしょうね、あんだけ盛り上がってたらね、
うん、
まあ今も楽しいでしょうけどもちろん ね、うん、
そうです
ね、もっとこれから楽しい思い出が増えていくと思うんですけども、
ですよね、
はい、
うん、
恋愛の何が一番変わった感じですか。じゃあ入った時はすごい苦しんでたわけだけど、
結構そうですね、ありのままの自分でいようっていう風に思えたことですかね、
うんうんうん、
けそのさっきおっしゃってたようにその結構前はそのどっちかっていうと彼女の方に主導権取られてたような感じがあって、うんうん、で 今別に自分が取ってるわけでもないんですけど、その、
うん、
自然な感じでやり取りっていうか お付き合いできてるような感じです、
うんうんうん、
なるほどね、まあ、でもしかし4ヶ月で30人とデートっていうのはなかなかすごいし、
まあ、すごいモテ方です
ね、それもあってきっと、うん、ありのままでいてもいいんだとか、うん、まあ、楽しんでみようって思えたのかなってちょっと思ったんですけど、
うん、
どうなんですかね。
そうですね、結構そのロスに入ってからその自己分析は結構するようになって、
はいはい、
うん、で結構例えば今までそのマッチングアプリやってた時に、まあ、私ちょっとバックグラウンドが特殊でちょっと両親ちょっと海外の人だったりするんですけど、
うんうんうん、
で結構それが結構実はコンプレックスだったりして、その、まあ、そのバックグラウンドのせいで例えばそれを言ったら女性が離れていくんじゃないかとか、
うんうんうん、
そういった余計な心配もあったんですけど、
うん、そんな相談もいただいたことありましたよね。
ありましたね、
うん、
である時からそのマッチングアプリにそのバックグラウンドも一応書くようにして、
うんうん、
でその以前と比べてマッチングが減るかどうかちょっと実験してみたことあったんですけど、
いいですね、はい、
特にあんまり変わってりなくマッチングしたんで、うん、あそこじゃないんだなっていうふうにちょっと思いました、
うんうん、そうそう、そんなもん、そんなもん、うん、
なんか自分のバックグラウンドもその、うん、言ってないから悪いんだって思ってただけで、
うん、
ポジティブに捉えられるむしろバックグラウンドなのに
ですよね、
必要以上に悪く解釈してた部分があったような気がしましたけどね。
そうそう、うん、だって別にまあどこの国とは言わないですけど、
うん、
ね、普通に考えて3カ国語話せるし、
すごいじゃないですか。
ピアノもできるんですよ、ね、
ピアノ弾けて料理できるんですよ。
そうそうそう、
超かっこいいじゃないですか、
ね、もうなんか言うことないやんみたいな、
う
ん、
そうだからお洋服 のセミナーやった時も早速私がユナイテッドアローズの店員さんに言われて買いに行くって言ったけど、
はい、
めちゃくちゃヨシさん多分ユナイテッドアローズ似合うタイプなんですよ。もうそういう人に着てほしい服なんですよ。
確かにまんま、
3カ国語話してまんま料理やってピアノ弾く人が着る服です。
なるほどね、
うん、
こうなんていうのかな、スマートな男性というか、
そう
ちょだよね、
うん、ちょっとドレス寄りで、うん、ちょっと高級で、
はいはいはい、
特に安いブランドもあるんやけど、ユナイテッドアローズの安い版もあるけど、ユナイテッドアローズっていうのはちょっとハイセンスで、だけど別にそれはなんて言ったらいいんかな、変なおしゃれな格好してるっていうんじゃなくって、ベーシックな世界の、
うん うん、
あの上質っていう感じだから、
ですよね、
うん、多分もうジャストヨシさんだと思うんですよ多分、ね、
イメージ通り、
ね、すごい似合うと思うんです よ、メガネかけてるかっこいい男の人が着てる服って感じ、
ね、あまあじゃなきゃ30人とデート行けないですからね、
うん
うん、4ヶ月でだったの、
うん、めっちゃ似合うと思います多分来たら、
うん、あの店員さんに勧められて試着した時も、うん、あの鏡見てあの自分でもあいいかもって思いました、
うん
うん、
まあ、ちょっとその期間写真であげてほしいわえ、ま、店員さんにも言われませんでした、似合ってるって
あ言われましたね、結構何着も試着させてくれて、
うん、
でその店員さんなりのおすすめもあの、
うんうん、
着こなし方とかその色の合わせ方とか、
うんうんうん、
そういったところもまあ、1時間半ぐらい、
うん、
もうマンツーマンで、
うんうんうん、
1時間半ぐらい、すごいですね、うん、
マンツーマンでちょっといろいろ対応してくれて、
うん、
あのまあ、服も非常に気に入ったんでも、うん、あの大人買いをしました、
うんあの
うん、
お願いだから一番鉄板神戸とコーデとイケてないコーデを写真撮って、はい、送ってくれませんかイケてなかった昔のシマッションに興味がなかった時のコーデと、
わかりました
でも多分ね、そういうの来た時に輝く理由ってあの内面があるからですよ、
うん、
だってそういういろんな国の言葉喋れるとかピアノできるとかお料理できるとかそういう品がある感じとか知性とかそういうバックグラウンドがあるから輝くんですよ、
うん、
お洋服って私結構本人のキャラを考えながら選んでるんですけれども、あのコンサルするときもうめっちゃ考えて本人のキャラ考えながら服を選んでるんですけど、お洋服ってなんて言ったらいいのかな、あの自信がない人が洋服着るみたいな言い方する人もいるけど、そうじゃなくってあの本人の内面の補正なんですよ、内面を外側に作ってる、
あよりそれが伝わるようにするって感じですね、うん、その人のいいところが、
そうそう、うん、でそこがアンマッチだと不自然さが生まれるわけですよ、だからすごい極論すると、そうそうそう、なんていうかこうおばさんがギャルの格好してたら変っていうのと一緒であって、
まあ、あと過去の事例で言うとあのすごい誠実で真面目で優しい方がホストっぽい格好してたりとかね、真逆やかなって話なんですよね、
うん、
それって、
うん
うん、
だから内面に持ってる良さっていうのを外側に構築するのがファッションだと思うんですね、うん、そういう意味でそりゃユナイテッドアローズの店員さんがヨシさんに服着せたくなるの分かりますよ私あのめっちゃ似合ってたと思いますよ、ね、多分
あ、
うん、この人多分洋服こういう風に変えたらめちゃくちゃ輝くのにって思ったんだと思うんですよ店員さん、うん、コーディネートしてもらって似合ってたわけですね、
そうだと思います、
うん、自分でもお俺イケてねって思った
そうですね、あのあんまり服買うときってそういうふうに思うことあんまりないんですけど、
うん
うん、
あのユナイテッドアローズのお店は自分でも非常にあいいって思いました、
うん、合わせてもらったのがすごい似合ってた、うん、
はい、
うん、店員さんもすごいおっしゃってたんじゃないですか、
そうですね、まずあの私ジャケット買うのが初めてだったんで、
お
びっくり、
うん、ジャケット買うのが初めて、うん、はいはい、うん、
それまで結構本当にファッションってあのはるか昔あの大学時代とかよりは気使うようになったんですけど、それでも全然まだまだ出た、
うんうん、
だと思うんですけど、そういったところでその初めて買うジャケットの合わせ方とか、まあ、あのベーシックなちょっと黒基調のものだったんですけど、
うんうん、
そうですね、あのとっても似合ってるっていうふうに言ってくれました、
うんうん
うん、
いや見たいコーディネート
じゃあまあそれはまたおいおい、
うん、
おいおい、まずこっそり僕らに見せてもらうとして、うん、さらにおいおいよしさんがよければまあちょっとみんなにもお見せするとして、
うん、
あの僕がちょっとねあの話聞いてて思い出したことが一個あって、
はいはい、
公開コンサル一回当たったじゃないですか、
あ、はい、そうやったね、
であの時にゆずきさんがアドバイスしてる内容がすごいいいなと思ったんですけど、うんうん、あの要はラブモードに持っていく練習をするために、
うん、
あのいろんなことあってみて、ラブモードってこういうことなんだみたいなのを経験しろっていうか、
うんうん、
まあ、もっと言うと自分に好意を持ってくれてる女性がどんな好意の寄せ方をしてくるのかを見なさいみたいなアドバイスされてたと思うんですよね、
はい、
うんうん、
それを実際にまあやってみたって感じなんですかね、この4ヶ月の30人っていうのは。
そうですね、まあ公開コンサルの前に会った人もまあ、そこそこいるんで、うん、まあ、公開コンサルの後から会った人は その、そうですね、ラブモードの経験を積むっていう、まあ、意識を持って、
うん、
まあ、デートに臨みました。
はいはい。まあ、自分からも出す方も含めてってことですね、うん、相手から出される側も含めて。
そうですね。
うんうんうん。まあね、その、ああ、どうぞどうぞ。
そうですね、多くの落ちてる人が、
うん、
自分がいいなと思う人とマッチをしないからって言って、自分をいいって言ってくれてる人を邪険に扱うんですよね。
そうね、あるんですよ、うん、それ
そう。だから自分をいいって言ってくれてる人に答えてあげたら、そこは絶対盛り上がるじゃないですか、ある程度。
それはそうですよ、だって最初から自分のこといいと思ってるわけですから、
うん、で、うん、まあそうは言ってもね、実際あったらお互いが合わんって思うことだってあるわけであって、
うん、
その好意を向けてることに対してはありがとうっていうポジションを取りながらやってる方が、自分も人に好意を出しやすくなるんですよね。
うん、
でも多くの人が自分に向けられてるわずかな行為は邪険にして、もっといい人らへんかなっていうのをやってるから、くれくれになっちゃうんですよね、
うん、ですよね、
う
ん、そう。僕も大学の時、まあ、サークルに入って、まあ、女の子が結構多いサークルだったんですけども、うんうん、インカレでね、
うんうん、
東京大学と東京女子大学の構成員で、うん、まあ、若干問題になってましたけど、
うん、
あれ、
うん
うん、そうそう。でそれまあ入ってて、そうするとやっぱこう自分がね先輩とかになると、まあちょっとモテ出したりするわけですよ、
うんうん、
だって同期のあんなイモいやつがなんでみたいなことつけてたりするんで、でもやっぱそこでその何でしょうね、相手から好意向けられる経験をしてたのは結構良かったなと今になって思いましたよね。それがまあ最終付き合うにしろ付き合わないにしろ、
うんうん、
まあ、その経験自体がやっぱ糧になるというか、
うん、
うんうん、だと思うんですよね。だってまあね、うん、それをヨシさんがやってみた結果ね、30人とデートした上でも、
30人ってすごいよ
ね、デートに誘うのはもうこうやったら余裕やみたいな感じで自分の中でパターン化できてるわけですから
、うん、
まあ、それはまあ凄まじいですよね、やっぱりね、
うん
うん、
しかもそれだけデートするってことは、そんなに、なんていうか、こういろんな人と会ってみたわけよね。だから自分の好きなタイプを見極めるためにも、いろんな女性を知ってみてやり取りしてみて、それはそれだけ経験したら、しっくりくる人と来ない人の違いって分かってきますよね。
そうですね、もうでも結構途中から割ともう楽しんでました、その、
うん、
合う合わないも別として、そのいろんな自分の知らない世界の話を聞いたりとか、
う
んうん、そういったところも、まあいろんな人がいろんな仕事をしてる女性がいるっていうのを知れて、うん、
はいはい、
今では良かったなって思います。あ、
これですよ、これ、
これ、これ、これ。
さっきもね、うん、別の方にインタビューしてたんですけど、うんうん、なんか大体ここに繋がってきますよね、
うんうん
うん、その女性って一人じゃないんだよって、まあ、当たり前なんですけど、当たり前なんですけど、モテない人ほど分かってないですよね、これがね、
そうそうそうそう、
感覚として、
うんうん、モテない人ほど女性をいろいろ知ったことがないのに、こういう女性じゃないと嫌っていきなり言ってるんですよ。いやいや、それは本当にそういう自分の女性を自分の理想とする女性を知ってますかじゃないんだけど、
うん、
だから頭の中で考えた理想で、
そうそうそうそう、
付き合ってみたら全然違うとか相性違うとかあるから、
あるし、ね、
まずやっぱりいろいろデートしてみることが大事ですよね、
うん、あ、もっと手前の話で言うと、うん、女性ってこういう生き物だから、こうやったらうまくいくみたいなね、うん、テクニックとかあるじゃないですか、
うんうん、
まあ、テクニックそのものは別にいいんですけど、うん、学びたかったら学べば、うん、でも女はこういう生き物だから、女にはこういう風に話して、女にはこういう風に口説いて、こういう風に誘えばいけるみたいなんて、うん、まあ世の中にはね、いろんなそういうノウハウが溢れてるんですけど、うん、まあそういった方が受けがいいからっていうのはあるんですけど、そ、うん、んなわけないやないかと、
うんうん、
普通に考えて、プログラミングされたロボットかいと、
う
ん、A と入力したら B って出力されるんかいと、うん、なわけないやろって話なんですけど、
う
ん、まあ、ここがやっぱり頭で分かっててもなかなかね、ピンとこないというか、感覚に落ちてこないんで、まあ、やっぱりヨシさんのようにね、こう楽しみながらいろんな女性とデートしてみて、うん、楽しみながらいろんな話を聞くっていうのがね、うん、やっぱすごくいい経験だったんだろうなと思いますよね、うんうん、
思います。でヨシさんが彼女といい関係になるまでに好意の小出し以外で役に立ったことってありますか、ロスの中で。例えばこのコンテンツが良かったとか。
そうですね、他人の他のメンバーさんの 相談内容だったりとか、
な
そういっ
る
たところで、そのゆずきさんなり、その他のメンバーさんが回答してる内容とかですね、そういったところを読んで、そういう考え方もあるんだとか、その他の人の、例えば黒歴史とか読んで、あ、結構自分と似てるところがあるなって思って、自分のこともちょっと振り返ってみたりとか、そういったところで、他の仲間たちのその存在っていうのも結構大きかったなと思います。
なるほどね。それはいいですよね。なるほど。なんかそう思うと本当にいい感じでロスに入って、自分のなんていうか、まあ固定観念じゃないけれども、まあもしかするとその女性と付き合ったのは、どっか根底のところで自分の自己否定っていうか、自分のそのなんていうか、こうバックボーンみたいなものを指定していたから、だからそのああいう素敵な女性が自分のことを認めてくれたから自分は価値があるみたいに思ってたのかもしれないんですよね。でもそれが自分の持ってるバックボーンってむしろ素晴らしいじゃないかって認めた時から、もうその誰かに認めてもらうための恋愛じゃなくて、自分が楽しめる恋愛に変わったのかもしれないですよね。
そう考えるとめちゃめちゃ素敵な話ですけどね。
そ
でも
う思います
ね、
よ。
思うんですよ、僕も。コンプレックスは武器になるんですよ。
そうです。
乗り越えることは、まあ、自分が受け入れることができれば武器になるんですよね、往々にして。と思いますよ。まあ、具体的な例はパッと出てこないですけど。
だって周りと違う特徴ってさ、どう捉えるかっていうのによっ て
ああ、
さ、
そうね、そうそうそ
全然違ってくると思うんですよね。
う。
それをなんか、まあ時々ね、なんか私すごい背が低いんですよ、実は。私全然背が低いこと気にしたことないんですけど、だから男の人のこと身長いくら以上とかさ、隠す人いるじゃないですか。意味がよくわからなくって、なんか意味あんの？とか私は思ってて、別にすごい低い人でも大きい人でも何の興味もみたいな感じで。で、私一回お見合いおばちゃんとかに、お見合いとかめっちゃ勧められたこととかもあって、私が学歴不問って言ってたからめっちゃびっくりされて、私のバックボーンとその家族の感じやったら、そんなこと隠す人めったにいないとかすごい言われたことがあって、で、なんて言ったらいいかな、その条件に当てはめて、それでもいろいろ付き合った結果、どちらかというと知的な人の方が好きだなって私は思ったから、私は賢い人が今は好きなんですけれども、ほんで別に変な話、そのハゲとかデブとか全く気にならないんですよ、私は。私は賢かったらむちゃくちゃその人が好きになるんですよね。ほんで、でもそれってさ、結局さ、固定観念を付き合ってもないうちにはめて考えると、知らないまま一生終えると思うんですよ。
そうでしょうね。
で、特にそれはね、女の子だって恋愛経験がなければないほど、ジャニーズタレントみたいな人がいいとか、いやいや、君、ジャニーズとうまくやれるじゃないけど、なんて言ったらいいのか、モテ系の男の人と付き合うしんどさとかもあると思うし、必ずしもそんな、なんか自分をいじるような、なんて言ったか、オレオレの男の人というのが快適ってわけでもないし、それはやっぱり、いろいろ、異性を知らなければわからないことだと思うんですよね。だからそのチャンスって、変な話、一人付き合ってそのまま結婚してしまったら、一生そのチャンスを何も経験しなくなるわけだから、なぜ経験できるうちに経験しないのって思うのね。本当に。
そうね。
こういう相手じゃないととか、すごく狭くしてる人って、もう人生、なんだろう、半分損してると思いますね。半分どころか、10分の90%ぐらい損してると思います、本当に。ですよ
ですね。
ね。
まあそう考えるとね、もうよしさんはバリバリいろんな女性とお会いして、バリバリ女性のことを知って、まあ今もなお絶賛継続中で女性のことを知っていってるところだと思うんですけど、どうですか、付き合ってからその後の変化といいますか、今付き合ってどれくらいですか？
もうすぐ1ヶ月です。
ああ、いいですね。付き合ってからは会ってはいるんですかね？
毎週会ってます。
ああ、結構合ってますね。
素敵ね。どうですか、前の恋愛と比べて。
もう、そうですね。 お互いがお互いを好きっていう感覚は結構あって、あんまりその肩を、肩の力入れずというか、その、自然な感じで会ってる時も喋ったりとか、なんて言うんでしょう、その、とっても楽という、楽っていう、なんですかね、その、
まあまあいいですよ。だからまあお互い自然体でいられるっていうこと
ですね。そうですね。そんな感じですね。
でもね、わかるわ。ヨシさんね、幸せオーラが出てる。
確かに。このでも肩の、肩に力の入ってない感じがすごいっすよね。まあもともと落ち着いてる肩だとは思うんですけど。
なんかあの幸せだな恋愛してた時はね、不幸オーラが出てたなんて言ったらいい。うん。今はなんか幸せオーラが出てる。
出てますね、
うん、自分なんだろう、本当に自分のバックボーンも含めて自分丸ごと受け入れてくれてる人が現れたわけだし、
確かにね、
多分ヨシさん自身が自分のその知性とか品性とかにそんなに気づいてなかったんじゃないかなと思うんですよ。だってジャケット買ったことなかったんでしょ。ジャケットよあなた、もうジャケット何してんのよって感じ、本当に。
もう30歳っすもんね。だって
ジャケット死ぬほど似合う人間が何してんのよって感じ。
確かにね。逆に 何を着てたんすか、ジャケット以外で着るものって。も
うやめて、パーカーとか着てたの。
パーカー
冬だとセーターとか。
ああ
、そうか、ね、まあまだわかる。
セーターですね。
セーター、ね、夏とか春秋はどうしてたんすか。
春秋はワイシャツが多かったですね。
なるほどね。
でもそのおしゃれな決めコーデを彼女も素敵だと思ってくれてるのではどうですか。
そうですね、服褒められたことはまだないんですけど、うん、でもあのいいと思ってるんじゃないかなって思ってます、
うんうん、男の人ってあのおしゃれに無頓着の人多いからね、ちょっとおしゃれになるだけで、うん、外見のかっこよさがもう3割増しぐらいになるからね、超お得ですよ、ファッション勉強するって。一人勝ちできますか。
ですね。
ですね。
というわけで。もうそれをやるだけでいいのにね、みんなね。なかなか
やるだけでいいのね。
やらないから。ないしは、やっても思いっきり外してくるから。
そう。
残念ですねって思うんですけど、うん、
この辺すごい理論的にね、生放送でも1回講座をやりまして、うん、個人でアドバイスしてくださいっていう人には細かくこんな髪型にせよとかこんなメガネにせよとかこんなファッションせよってアドバイスして、ね、この間も、ね、単発コンサル受けてくれた人が、うん、結構かっこいいのに撮ってもらってる写真がめっちゃジジ臭いの
写真で、ありましたね。
そう、アドバイス通り髪の毛変えて急にかっこよくなってたよね、なんかね。
めっちゃかっこよくなってましたね、うん、
かっこいい、
う
ん、
というかもうロスにいる方はかなりかっこよくなるんだよね、総じて。
うん、かっこいい、うん、
平均してめちゃめちゃかっこいい人の集まりになってきてますけど。
そうですね。、うん、やっぱ中身がいい人が多いからね、だからその品性とか賢さとかがね出るんだと思う。
なるほどね、なるほどなるほど。
で、ヨシさん、彼女が欲しいと思いながらもずっと何もやらないまま年齢がいってしまってる人とか、それとか例えば僕は理系だから出会いがないしってずっと恋愛を攻略しに行ってないまま放ってあるとか、もしくは一応彼女ができたけど、昔のヨシさんのように辛い恋愛を続けているのにそこに執着してしまうとか、そういう状態で、ロスに入る勇気がない人に対して先輩から天の言葉を何かかけてあげてください。
私の場合は結構そのロスに入って、
うんうん、
ま、過去にあったこととか自分 その苦手なこととかそういったところ整理うまくできたんで、
うんうん、
でありのままの自分でいいんだっていうふうに思えたことが結構今の自分につながってるなっていうふ
う
に思ったんで、
うん
う
ん、やっぱりその、ま、自分今の自分で自信ないとかそういうふ
う
に思ってたとしても、やっぱりそのロスに入って、
うんうん、
いろんな仲間と切磋琢磨することで、
うんうん、
やっぱ必ずいい方向に向かうことができると思ってるので、
うんうん、
悩んでる方はぜひロスの扉を叩くっていうのはいい選択だなっていうふうに思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、さっきほどの取材の方もそうだったんですけど、恋愛するって結構なんだろう、人間としての自分を知ることでもありますよね。誰かと触れることによって、うんうん、その人を通して自分のいろんなことに気づくから。
気づきますよね、うん、楽しいという感情も、
実は、うんうん、実は俺って怒りっぽかったんだって知ったり、あ、実は俺結構甘えてるとかあったんやって知ったり、うん、あ、俺案外こんなに人に優しくなれるんやって知ったりするから、
うんうん、
結構恋愛って自己成長で、まあ人生ですよね。
ですね、うん、そう思います、ね、もう僕も過去いろいろありましたから、
はい、
楽しいことも悲しいことも、うん、嬉しいこともムカつくことも、
うん、恋愛はいっぱいね経験しましたね。
悔しいこともあればショッキングなこともあればね、うんうん、まあいろんな経験をして、まあ、それこそ、まあ、僕はそんななかったっすけど、嫉妬に怒り狂うこともあればね、
うん
うん、そういう、まあ、醜い自分も見えてくるわけじゃないですか、うん、一方で、あ、こんなかっこいいこと言える自分もいるんだみたいなね、うん、今まさによしさんが絶賛経験中だと思うんですけど、そこは、
うんうん
うん、
うん、まあそういう、やっぱそこが恋愛の醍醐味だと思うし、まあそういう意味でね、恋愛をした方が人生っていうのはより豊かに充実したものになるのかなって僕は思うんでね、
うんうん、
まあロス入る入らないに関わらずですね、まあなんかその辺こうもうちょっと頑張ってみようかなと、これを聞いてね皆さんが思えたんだとしたら、まあこの音声取ってよかったなと僕は思いますね。
そうですね、やっぱりいろんな事情を抱えた仲間がいますからね。
そうですね、
ヨシさんが人の相談が役に立つって言ってたけど、
うん、
いろんな人の黒歴史見て、あ、僕もそうなんですとかいうやり取りとかもあるもんね。
ありますね。
そういう風になる傾向があってみたいなやり取りとかも、うんうん
うん、そうなるとね、あ、自分だけじゃないんだっていうのもね、うん、まあまたこれが心の助けになってですね、うん、心の支えになってですね、うんうんうん、まあ、もうちょっと頑張ってみるかってね、こう挫折せずに進めるこうガソリンみたいになることがね、往々にしてあるので、
うん、
うん、まあもうロスにね入ってる方、ないしはまあこれから入ろうとしている方はね、そういう風に活用してもらえたら、まあより早く進むんじゃないかなと思いますよね、
うん、ね、中にはね、うまくいく方はヨシさんみたいにね、
うん、
30人かぐらいとデートできる
んで、ね、1ヶ月 7,8 人ペースですからね。すごいですよね、もう毎週末デートで埋まってるやんみたいな感じです、
ね、恋愛苦手とか言ってたんですがですね、40人や30人ぐらいとデートできるようになっちゃってですね、しかももうおしゃれ、はい、最強におしゃれな店ですごい似合う洋服着るようになっちゃうぐらい変わっちゃうわけですのでね、
うん、
せっかくだから人生を変えるチャンスにしてくださいということで、
はい、
よろしいでしょうかね。
はい、今回のインタビューは以上にしたいと思います。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。